で、その時はもう全然効かんかったとか、そして1週間ぐらいしてから知ったとか、いろいろありますよね。そこのあたりがどうでしたでしょうかということです。
このあたりはね、私はっきり覚えてるよ。はっきり覚えてるって
言って、あ、もう直接ラジオで聞かれました。
あの、ね、私は上海
だからね。
あ、上海
にいました。はーはー。そして女学校の4年でした。病院に行ってましたね。
はい、
海軍病院に。
あ、もう、はーはー、うん、終戦の時はもう卒業した年よ。
あ、そうか、
うん、そう、終戦の時は卒業した、うん、そしてね、うん、
全員集まれ中庭にっていう病院の中庭に集まったのを覚えてます。そして今から玉音放送があるからみんな謹んで聞くようにって言われた、はい、そういう意味のことをね、はい、そして暑いのにもお昼にまだかまだかと待ってたら、結局ガーガーガーガーガーガーガー言うだけで何か分かりませんでした。
ああ、内容的に何も分からないんで、はいはい、
そしたらその軍医の中の一人だったがどなたかを知りませんけど、どなたかその見える上の方の方が、これはよく聞こえないけど、そのよく頑張ってという意味のことをおっしゃっていらっしゃると
、
そんなにおっしゃったです。そしてそれだけ聞いたらもうあの解散ということになって、それぞれ持ち場に帰れと、はい、いうことでした。
その戦争が終わったということはおっしゃらなかったんですか。
それおっしゃったんでしょうけど、
もうガーガーで聞こえない。
結局ラジオ悪いラジオで、
うんうん、いや悪いんじゃなくて、もう電波が聞こえない
のは上海だから。
上海じゃなくても、
いや、それを上司の人が、
うん、一生懸命頑張れと今ラジオで
頑張れということは、もう負けたとか終戦とかそういう意味じゃなかったんですね。
全くおっしゃいませんでした。それでみんな私たちは、ああ、なんだかわからないまま何だったのかね、うん、一生懸命働けっていうことをねって、そんな風に解釈して、うん、はい、持ち場に帰った思いがあります。
そして実際にそれで、まあ、はい、ある時期経ってから、ああ、ね、日本は負けたよということは後で聞かれたんですね。
何日か経ってからだったと思う。
その時にですね、あの、はっきり、あ、日本は負けた、戦争は終わったとなった時に、気持ち的にですよ、ホッとされたんですか、それともなんか悔しいとか。
私の場合はホッとしたんです。私はですね、これ同級生ですもん、
は
あ
は
あ、同級生だけど、私はその前にね、あの、こう大陸を横断して日本に帰ってきてるんですよ、はい、7月6月頃、
は
あ
は
あ、それもうちょうどで、この人たちはまだ上海に残って、はい、あの学校からいろいろ職場にこうね、この人は海軍病院かどっかに、はい、私はこう引き上げてから大陸をずっと横断して帰ってきてから1ヶ月ぐらい経ってからですね、はい、いや、あの、田舎でですね、そこに引き上げてきたから、
はい、
その時に、ね、聞いた時はですね、どんなだったかな、なんか天皇陛下の何かがあるからって言って負けたっていうことが聞いたの、私は、
は
あ
は
あ、そしてその自転車に乗って、その親戚のうちがですね、近くにあったので、自転車に乗って、おじさんたちは聞いたろうかって自転車に乗ってたら、牛、荷車の子、牛と正面衝突してね。
はい、はい、
あ、私の場合はちょっともう引き上げてきたから、うん、日本の国内で、うん、この人はもう外地だったからね、
それで
ちょっと感じが違う。それで、まあ嬉しい、こんな田舎のね、もうあれして、あの、上海にまた帰れると思ったんです、一時は。ところがよく考えてみたら、そういう状態じゃないってこと。その時は子供だったからですね、こうもう日本は大変だったよ、私は東京だったから、もう焼け野原でどうもならんとこだったから、だから、あ、まだ帰ったらちっとここよかい楽な生活ができると思ったんじゃないですか、一瞬。
まあ、学校の
学校は卒業して、
女学校の
女学校は、
それやっぱり
3月に卒業して、それでそれぞれ職場に行ったわけですから、それで 終戦は8月ですから、
もっと下
ね、あ私はですよね、
病院だから海軍病院に行ったから、
うちへ帰れると思ったの
か、慣れないから、うん、あのそれでもやっぱりあの夜中に航空上海の上空を重慶あたりの飛行機が小倉に爆撃に行くのに通ってましたから、その間起きなきゃいけなかったですもん、はあはあ、で持ち場に座ってなきゃ、暑いのに防空頭巾かぶって、ああ夜中に起きなくてもいいと思ったのが大事でしたね。勝ったの負けたのっていうの分かる
で、そんなことはもう感情にはなかったですね、負けた時は、
うん、まあ、そんな感情になかったです、うん、で食べ物も何にもないっていう境遇じゃなかったからですね、上海。
ああそうですか、はい、結構食べ物はただ、うん、
ありました。
あもう外国の方は植民地だったからですね、
何でもあります。
外国の方が食べ物は良かった。もう外国の日本の方が
国内は大変だったですね。
何したって何でも食べられ ました。
そして食べ物は全然困らない。
あの中学校の1年上でしたから、学徒動員で行ってどこか軍隊に徴用されたような格好になってて、
はい、
徴用っていうのがなんか、ま、もう大学に行ってなかったか、高校
今まだまだ5年生、
うん、だから中学校卒業した年ですから、
うん、どっかにね、そうそう、行くならそう、
だからどこかにその少し奥の方に行ってるから、あお兄ちゃんが早く帰ってくれればいいって思いました。
あ
それだけですね。負けたとか勝ったという感
情、そんな感じはなかった。
そんなんじゃなかった。お兄ちゃんが帰ってくれば、はい、よかった。
そうそう、そんなような、これ本当子供の
皆さんやっぱり良かったって思われたんですね。
ほっとしたんですよ、良かったっていうか、うん、ほっとね。それ後からいろいろ考えたらそんなもんじゃないんですけど、その時聞いた時はですね、ほっとしたっていう、
そうです
か。もう空襲、空襲なんて、私は今78だけど40ぐらいまで空襲の夢見てましたから。
あそうですか。
パッと目が覚めて、だから戦後ですね、40歳ぐらいまではもう空襲の夢を見てこうハッと目が覚めるぐらいだったんですから、空襲って大変だったんですよ。
そうですか。
うん、夜中にパッパッと起こされてね、
やっぱりね、
どこにいても空襲があったですから。
今のあのね、70以下の人たちはそういうのがもう全く
薄らいで
る、ね、いや薄らいでも、あの終戦の時に2歳か3歳では何にもその、ね、分からないからですね。だからどうも貴重なお話をありがとうございます。
その話がキリがなくあります。
あどうもありがとうございました。